時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
森部先生、お帰りなさい。
はい、今日帰ってきました。
はい、森部正弘ね、気仙沼で森部塾を展開ということで、
はい、
金曜日から立たれて今朝帰ってこられたんですかね。
そうですね、実際に活動したのは
金土
です。
なるほどですね、
はい、2日間いろいろできる範囲の中で、社会貢献になってるかどうかわからないですけれども、はい、一生懸命やらせていただきました。
素晴らしいですね。もうこの番組が始まって、そして何か社会貢献ができないかということで番組企画でプロデュースのですね、
はい、
吉田さんの方で企画されて、向こうで活動してというのがトントン拍子で決まって、
そうですね、
あっという間でございましたが、はい、今日はその報告もですね、はい、じっくり聞かせていただければと思っております。はい、さあ、この番組はスマホをまたパソコンで後日でも聞いていただけるようにネット上で配信も行っています。まず、フェイスブックなさってらっしゃる方は、福岡町角森部塾のフェイスブックページへいいねをお願いいたします。そちらに放送のアーカイブアップしておりますよ。また、スポンサーでもいらっしゃいます。株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスいただけますので、ぜひチェックしてください。ということで、本日もマッスルトーク満載でお送りします。福岡町角森部塾、この番組は、朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット吉田総合企画の提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ、続いてはマイジムのコーナーですが、
はい、
今日はですね、この気仙沼での活動報告を伺っていきたいと思います。
はい、
ちなみに気仙沼って今寒いんですか、あったかいんですか。
いや、それがですね、びっくりするがあったかくてですね。
あったかいんですか。
はい、今日なんて20度ありました。
20度、はい、めちゃめちゃあったかいですね。
はい、一説には僕のせいだという話があ
ここまであったかくは普段はない、まだ
らしいんですけどね、もうたまたま行った時はもう本当にあったかくて、私はコートも着ていたんですけれども、
はい、
全く役に立ちませんでしたね。
そう、
汗かきまくりでした。
汗かきまくり、
はい、
そうなんですね。
そんな感じでしたね。
やっぱりその森部先生のせいだというのは熱い男がやってきたと
というふうに受け取ったんですけどね、勝手に。
そうなんですね。
も
ともと今回のこの気仙沼での森部塾、要は先生のメソッドをですね、いろんな場所で伝えてみんなに元気を出してもらおうというような企画だと思うんですけれども、はい、起こったきっかけって何だったんですか。
これはですね、それこそ、その企画を出してきた、はい、吉田総合企画の吉田さんが、もともとその4年前の震災があった、
はい、
あの直前ぐらいまで、気仙沼で働いてあったんですね、
はいはい、
ボーリング場のマネージャーということで、でその後その、ご自身が勤めてあったところのボーリング場が被災して、でもうなくなってしまったわけなんです、でそれがもうこのタイミングでですね、それこそ、昨日、グランドオープンで復活したわけなんですよ。
復活、なるほど。
はい、でもどうしてもやっぱそこに向けてですね、何か恩返しがしたいというのがありましたので、できることであれば協力をさせていただこうというところから決まった話なんです。
なるほどですね。はい、というわけでそのボーリング場にも行きましたし、それ以外のさまざまな施設にも足を運ばれております。はい、工程としてはどういった工程で、どんな施設を回られたんでしょうか。
そうですね、復興支援住宅って、今でもまだ残ってるんですけれども、いくつもあるんですね、もう何箇所も、でその中の一つを訪問させていただきまして、そこの中のコミュニティセンターに、そこにお住まいになられている方々の高齢の方々に、来ていただきまして、健康講座を、目から鱗の転倒予防講座ということでですね、歩かない方がいいよということでやってきました。
そうですか。そこでも歩かない方がいいよと言って、みんな目が点になってたでしょ。
目が点どころか、なことないべみたいな感じいやいや、そんなイメージですよ。もうやっぱりもうわーっと声が上がって、 だってテレビじゃ歩けって言ってるじゃんみたいな、私はもう毎日1万歩歩いてるとかもいっぱいいらっしゃるんですよ、はいはい、やっぱりどうしてもそのこう住宅の中にずっと引きこもった状態だとやっぱもう気持ちもめいってくるじゃないですか、やっぱりまあ息抜きも含めてまあ運動不足の解消もあってまあ外に出られるということだったんですけども、すごい方はですね2万5000歩歩かれてるんです、毎日。
ほう、はい、2万5000歩って結構な、
相当歩かれてますね、はい。でまあ、私がそこでいや歩かない方がいいですよと、はあはあはあ、健康のために歩かない方がいいと、はあはあ、まあ、そんなことを言ったもんだから、何みたいな感じになって、はあ、もうびっくりされてですね、はあはい、まあまあ、それでまあ集中されたんですけど話には、はあはあ、でまあ、いろいろこう説明をしていくと、うん、なるほどそうだねみたいな感じ、じゃあ一体どうすればいいのってことで、それは筋トレですよと、うん、でまあ、筋トレをまあおすすめして、まあ、実際にまあ体験していただいたのはもう時間としてはですね、運動そのものはもう5分10分なんですけど、はい、まあ、多くの方がですねやっぱり冷え性で、うん、まあ、指先が冷えるとかいうこともおっしゃってるわけですよ、はい、だもう皆さん靴下もう2枚重ねでこう寝なきゃいけないとかね、夜、はい、おっしゃってる方もありましたし、まあ、当然その講座中はずっと靴下履かれておりました、はい、でまあ、指先が冷えるからってなんか生姜湯を飲んでるとか、あの靴下の中に唐辛子入れてるとかですね、うん、そういう方もいらっしゃるんですよ、
まあ、こっちよりまたさらに冬は厳しいでしょうからですね、
うん、でまあ、そういうふうにまあおっしゃっていたんですけど、いやそんなことをする人ないよと言ったら、じゃあどうすればいいのっていうことで、うん、まあ、あのこの森部塾の中でもたびたびお話をしている、はい、筋肉の使い方みたいなものですね、はい、まあ、そのショートバージョンでお送りしたところ、はい、もうものの 2,3 セットしかやってないのにもう暑いと、はい、もう汗かいたみたいな感じになって、まあ、あのすごいインパクトあったと思いますね。
素晴らしい。ちなみにそのショートバージョンではございますけれども、はい、少し簡単にどんなメソッドだったのかをご紹介いただき
ます。まずですね、あの指先が冷えるということはですよ、はいはい、まあ、あの冷え性ってまあ指先が冷えるわけですよ、うんうんうんうん、で指先がなんで冷えるかというと、そこに血が通ってないですね、あんまり。どんどんどんどんこう血が通っていれば、血液の温度が高いからあったかいわけなんですけど、血の巡りが悪いから、はい、あの冷えてくるわけです。
なるほど。
でそれでまあ指に力を入れさせようということで、まあ、気をつけをしていただいて、はい、でそのままちょっとこう前にこう体重かけていってって言って、はい、その一歩踏み出す直前ぐらいの状態まで体を傾けていくと、指が踏ん張るじゃないですか、はい、かかとがちょっと浮き始めたなみたいな、そこで我慢してそのままキープみたいな感じでやるとですね、はいはい、もうそれだけでいいんです。ぐっとこう指の腹で、まあ、畳とかこう、はい、カーペットとかぐっと押さえ込んだような状態、はい、でそれをやっていくと、もう、もうものの本当にもう1分2分ぐらいで、うん、そこにこう血液がどんどんどん巡ってきますので、うん、暖かくなってくるということです、はい、
ちなみにですね、その復興支援住宅に、はい、まあ、もう被災してからずっともいらっしゃるということで、先ほどおっしゃったようにあまり出歩かなかったりとか運動不足になっている方もいると、
はい、
今あのちょっと写真をですね拝見しましたらですね、このコミュニティセンターにいらっしゃる方々のですね、
はい、
あの年齢をちょっと考えてみたらですね、結構もう60代後半とか80代の方もいらっしゃるのかなというような気もしたんですけれども、
そうですね、一番上の方が86歳でしたね。
あ、そうですか、はい、こういった方々がいきなり今おっしゃったような前傾足指筋トレができるもんなんですか、
はい、いやできます。
できるんですね、はい、
それをおっしゃるのが私の仕事なので、
じゃあ皆さん普段してないだけで、そんなにその、はい、あのできないことをしてるわけではないよと。
そうですね、まあ、あの少なくとも道を歩かれてるわけですから、ええ、歩き方を変えるだけでいいわけですよ、
うんうん、
例えばそのかかとから歩いてるのを、うん、そのまあ泥棒みたいに歩いてと足音してダメだよっていうふうに言ったら、ええ、あ、こういうふうに歩けばいいんだっていうふうにもすぐ分かるんですね、感覚として。
なるほど、
まあ、確かにあの足音がしないということは体は衝撃受けないよねなんていうのは、はい、やったらその瞬間に自分で理解できるわけですから、どっちの方が体に優しいですかって聞いたら、もうあのあっという間に分かっちゃうわけですよ、みんな。あ、こっちが正しいなって。
なるほどですね、
はい、
それでもう皆さん目から鱗で、うわー、そうですね、ちょっといいメソッドを聞いたぞと、
はい、だから今日あの来れなかった人たちには、うん、もう、はい、あんたが教えんといかんよみたいな感じ、あ、まあ、いかんよっては言われませんでしたけどあの教えてあげないとねみたいな感じでおっしゃってたりとか、まあ、あのすごいコミュニケーションがあの盛んになってましたね。
あ、
はい、今日来てよかったっていうふうにおっしゃっていただきましたので、すごいやっぱ 行ってよかったなと思いました。
なるほど。
でまずそこのコミュニティセンター行った後に、はい、今度は児童養護施設を回らせていただきまして、
はい、児童養護施設、
はい、3歳からですね、はい、高校生ぐらいまで、まあ、入所されてるんですけれども、はい、まあ、全部で50人前後ぐらいですかね、はい、子どもさんたちがいらっしゃってて、はい、でまあ、その子たちのために、なんかそのこう運動が得意になるような、
うん、運動が得意になるような、
はい、ことを教えてくれということで、はいはい、でまあ、なんか事前にそこの、あの施設の先生がですね、はい、子どもさんたちにアンケートを取られてたわけですよ、はい、そしたら、まあ、その走るのが速くなりたいとか、こうバスケットボールでこうシュートを決めたいとかですね、で、まあ、野球でこうボールを速く投げたいとか、まあまあありがちな質問なので、まあまあ全部対応させていただきました。
一つ一つ、はい、どうすればそうなるかと。
そうです。
なるほどですね、
はい、ところがもうやっぱりその3歳から高校、まあ、2年生ぐらいまで、いたので、年齢差がもうあるじゃないですか、うんうん、
ですね、はい、
だからもうあの集中力とかももうバラバラなわけですよ、うんうんうん、もうね、なのでまずはまあ楽しくやると、
はい、
いうことで、あの初めてやるだろうみたいなことを、うんうん、まあ、やってもらってですね、
はい、
でまあ、まあみんなとこう一緒に打ち解けて、はい、僕なんかも初めて来たその福岡のおっさんみたいなが行くわけじゃないですか、でそれでまあこう一緒にやってみて、はい、まあ、子どもたちがやれそうでできないことをまあ僕がやってみせることによって、うんうん、わあすごいみたいな感じで、はい、距離感がちょっとこうぐっと近づいて、でやったんですけど、やっぱり、まあ、あの途中で集中力なくなったりとかするから、そこはあのちゃんと教育者としてはですね、うんうん、情報はみんなに平等に出すんだけど、うん、こうみんなにちゃんと聞こえてるでしょ、
うん、
でもこれ物にできるかどうかっていうのを決めるのは自分たちなんだよみたいなですね、
ま
あ、そういうちょっとお話もさせていただいて、
うん、
まあ偉そうな話をしてきましたけど、
はい、子供たちはどんな反応だったですか。
いやもうなんかですね、僕別に怒ったわけじゃないんですけど、うん、もう最後の方はですね、近くまで来ても気をつけして聞いてましたね、はい、すごくなんかこう純粋な子たちが多かったなと思います、はい、
そうなんですね。
もちろんあの男の子も女の子もいるんですけどね、はい、まあ、見てたら一番能力が高かったのは女の子でしたね、
うん、あ、そうですか、
はい、
あら、男の子の、まあ、女の子の方が、まあ、なんていう精神年齢が高いというイメージもあったりもするからですね、やっぱ。
そうですね、やっぱり、あの限られた時間ではあったんですけれども、はい、まあ、1時間ちょっとぐらいの、うん、枠の中で、はい、やっぱりもう集中力が途切れなかったですね、あの女の子の方ですね、はい、
なるほどですね、まあ、そんな今老いも若きも、指導したというようなことで、はい、
そして翌日、これ昨日なんですけれども、はい、まあ、そのまあボーリング桜ボールっていうんですけれども、はいはい、桜ボールさんの4年ぶりの、まあ、グランドオープン、
4年ぶりになるわけですね、
はい、に今立ち会わせていただいて、ここはあの芸能人の方とかもいっぱいいらっしゃっててですね、
はい、
まあ、例えばそのマジシャン の、 あのマギー真嗣さんですね、
お、耳がでっかくなったの、
はい
はい、
もう耳の車でいらっしゃった
ん
です
。耳の車、
はい、耳がついた、
耳がついてるんですか、はい、車にですか。
でマギーさんいらっしゃった、あと西口プロレスの長州小力さん、
はい、ああ、はい、小力さん、
それから、俳優の村田武宏さんですね、
はいはい、
彼はあの日本初の名誉プロボーラーらしいですから、はい、
そうなんですか、俳優さんだけじゃないんですね、はい、ボーリングも。
それからあのアニメのでワンピースの、はい、海峡のジンベイっていうのがいるんですけど、
はい、
そのジンベイの声役をされている、ほうき勝久さんですね、
うん、
はい、もういらっしゃってて、あと、女優の加藤夏樹さん、
お
で、まあ、たまたまそのこう同じシチュエーションでこう行かせていただいて、まあ、僕はあのボーリングはしなかったんですけれども、はい、まあ、2階建てになってて、うん、そのまあ2階の多目的スペースがありますから、うんうん、そこで子どもさん、それから、保護者の、はい、まあ、お父さんお母さん方のための、はい、まあ、健康と運動の講座っていうのをですね、うん、パーソナルでちょっと対応させていただいて、
はい
はい、まあ、かなりあの途切れずにお客さんがいらっしゃいましたね。
ほう、はい、それはあのシステムとして、その森部先生のいらっしゃる時間に一人一人持ち時間30分とかであの予約を受け付けてどんどん来るようなシステムだったんですか。
ですね、いや予約は必要なかったんですけれども、
ね、
あのまあ、ボーリングをしにいらっしゃってる方々が空いてる時間とかに、はい、まあ、上がってこられたという感じなんですけど、まあ、参加費はまあ無料なので、 まあ、まあこの機会にということでですね、まあ、お越しいただいた方が全部で20数名いらっしゃいましたかね。
そうですか。
それをずっとこう順番にこう見ていきましたが、結構時間がかかりました。
そのあのお客様の方からなんかこうトレーニングに関してとか、そうスポーツに関してのこう質問とか、そういったところ、
ね、あの運動やってる子の場合は、そのやっぱりかけっこが早くなりたいとかですね、まあ、バドミントンやってるけどこうなんか敏捷性がないんだとかいうようなこう具体的な話をされる方もありましたし、全然そのこう運動がやってなくて、はい、学校でも体育の時間はこうすごい苦手で、あの引け目を感じてるんだけどどうしたらいいですかっていうことで、まあ、親御さんに相談を受けたりだとか、で、ある程度年齢の方とかになってくると、まあ、先ほどの、 あの冷え性の話もありましたし、まあ、そのウエストとか足をこう細くするにどうしたらいいかっていう、まあ、女性らしい、まあ、あの悩みの相談とかもありましたね。
なるほど、
はい、
やっぱそういう今 の、 あの森部先生のようなメソッドとかって、はい、やっぱ東北の方といいますか、そっちの被災地の方とかでも唱えてらっしゃる方とかやっぱりいらっしゃらないんですよね。やっぱみんな初めて聞く話。
いや、あの似たようなことやってやる方はもちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、その情報をどうやって発信されてるかと、どのようにキャッチしてるかっていうので、まあ、必ずしも届いてるかどうかわからないですよね。それとどうしてもやっぱりまあ普通にこう社会生活を送ってると、はい、A という理論があったときに、うん、A はダメだとかいうことあんまり言わないじゃないですか、A、やっぱりあの当たり障りがないみたいな感じでうまく適応していくので、うんうんうん、まあ、いいことをおっしゃっててもその差別ってまあ区別がつかなくてあんまりよくわからないというのがありますと、はい、まあ、私の場合は歩くなとかですね役に立たんとかも言ってしまってるんで、だから多分分かりやすいと思うんですよ。で初めてそこで何みたいな感じで思って疑問を持たれて、はい、そこからそのディスカッションをすることによって、まあ、理解が深まって、はい、深まって納得がいった腑に落ちたことだけやればいいと思うんですね。
うん、
まあ、僕はあの僕の言ってることを鵜呑みにしてくださいとか一言も言ってないので、これはもう絶対間違いがないと思って私は言ってるんだけど、まあ、疑ってもらって構いませんよと。で実際試してみてどうですかっていうことを確認をした上で、うん、あの採用するしないはご自身で決めてくださいという言い方をしてますんでね。
なるほどですね、はい、いやそれでまた20組以上の方が新たなですね、そのトレーニングとか筋トレ、
そうですね、
そしてメンタルトレーニングとかそういったところにですね、はい、触れるきっかけができたということで、皆さんやっぱり目から鱗の話を聞いて、またその後は表情も変わってたんじゃないかと思うんですけども。
そうですね、もう表情はもう明らかに明るくなられましたし、うん、まあ、何しろあの今回の政治家の方とかですね、
ほう、
はい、まあ、その桜ボール の、 の社長さんとかも、はい、まあ、個別にちょっとお話しさせていただく機会があって、ほうほうほう、ものすごくやっぱ関心を持っていただいたんですよ、はい、で、まあ、実現するかどうかちょっとわからないんですけど、はい、ぜひまた来てくださいっていう声もかけていただきましたし、まあ、何かですね、まあ、これからはまあビジネスとしてもまあ取り組んでいければなとは考えております。
なるほどですね、はい、森部先生はそうやってあの、まあ、筋トレメソッドをお伝えしたと、はい、でその他の長州小力さんとか、はい、加藤夏樹さんとかはどういうシチュエーションでいらっしゃってたんですか。
いや、あのボーリングを一緒に楽しむ、
一緒に楽しむ方ですね、
はい、ちなみにマギー真嗣さんはあのプレイボールでストライク取ってましたよ。
おお、はい、すごいですね、
はい、大したもんでしたね、
上手なんですね、そっちもですね、
はい、その後のスコアがまとまったかどうかわからないですけど、はい、
そして私フェイスブックを見ていていいなと思ったのがやっぱりご飯でございます。
食事はべらぼうにうまかったです。
そうです、なんかもう写真でもね、はい、美味しそうなんですよ。
僕は初めてなんですよ、その東北が、
はいはいはいはい、
今までも全然ご縁がなくてですね、まあ、ウィンタースポーツは、まあ、スノーボードだとかスキーとかやってたんですけど、はい、まあ、行くときはもう北海道に福岡からだったらそっちの方が便がいいからですね、行ってて一回も東北っていうのは足を下ろしたことがなかったんですけれども、うんうん、今回初めて行って仙台空港に入って、うんうん、それからまあ陸路で気仙沼まで行って、はい、まあ、そこにまああの2泊3日っていうスケジュールだったんですけれども、うん、まあ、とにかく食べ物が美味しい、ご飯がまずあの
ご飯、
うん、宮城県産の一目惚れですかね、
ほ
ほもう抜群に美味しいですよ。
そうですか、
美味しい美味しい、
それからね、九州にいたらなんか、まあ、九州の米も美味しいぜという自負はあるんですけど、違いますか、やっぱりよく聞くじゃないですか、北の米うまいって聞きますけど、
いや本当にうまかった。それからね、あの魚
魚、
あもうこれ福岡もほら魚って美味しいじゃないですか、
うまいって言うんですね、
またちょっと違うんですよ。
違う。そうすか。はい。海の温度が違うからやっぱりちょっと魚の種類も違うとか。いやなんかですね。あの、
なんでしょう、あの寒流と暖流が出会うところなので、やっぱりなんかもうすごいわけですね。いろんな魚がいっぱいいて、
種類も豊富。
種類も豊富で、はい。もうびっくりでしたよ。
そうですか。
はい。でちなみに。宮城県っていうのは全国で1位か2位かメタボリックシンドローム率が高いんですよ。
高いんですか。
はい、うん、で僕はご飯食べて思いました、うん、こんなに美味しいものを食べてたら太るわと、はい
ご飯もパクパクいっちゃうわと、うん、
いや絶対だってご飯がまず美味しい魚が美味しいもうがっつりいきますよ。
そうですか、
うん、間違いなく。だから僕はあの食事あの接待していただいて、はいまあ、美味しいものいろいろ食べさせていただいたんですけど、はい、もう部屋戻って筋トレしましたもん。
やばいと、
やばい
食べ過ぎたと、はいうん、そのくらいですか、
はい、だからあれやんなければ絶対太る間違いなく。
そうですか、うん、いやでもそういうのねやっぱ体感して実感してご自身の舌で確かめるとまた説得力が増します
ね。そうですねただあの美味しいものをですねまあそのダイエットプログラムの中で食事制限とかもうまず絶対できない。
ああそうですか。
それはストレスになりますね。 あんな美味しいものを食べないっていうのは。
そうですか、
うん、だからもう宮城県は筋トレしかないんですよ
そこに落ち着く、
うん、だから美味しいものを我慢するっていうのはストレスじゃないですか、だから、まあ、食べないといけないしまたその地元の米だとか、まあ、野菜とか、うん、魚とかを食べるのは産業を促進することにつながるわけですから、これはやっぱりあの制限しちゃいけない。
なるほど。
だとするともう運動しかなくて、これは筋トレしかないんです。はい。
ということで、
ということで宮城県のですね、皆さん呼んでください。
ということでしょう。はい、結局また食べたい。だから僕を呼んでみて、
はい、そういうこと
になりましたということですね。はい、今日のマイジムのコーナーは、森部塾 in 気仙沼の報告でした。はい、森部先生お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ではここでマッスルソング1曲いきたいと思います。
はい、バニラアイスでアイスベイビー。